建築系ラジオです。今日はですね、芝浦工業大学の、八塚、研究室に来ております。で、こちらでですね、八塚はじめさんに今日はインタビューをさせていただきたいと思います。八塚先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ですね、この秋に八塚はじめさんが関わられる展覧会とか、それからイベント、シンポジウム、そういったものが、非常にこう多岐にわたっておりまして、いろんな形で展開されていると。で、それに関して秋のイベントなどを八塚さんの方からどういうことをされるのか語っていただければと思っております。まずですね、9月の17日から1月の15日まで森美術館でメタボリズムの未来都市展が始まります。で、こちらは始まって2日目にはメタボリズム展のシンポジウムがありまして、なかなか普段集まることのない方々が集まるシンポジウムということになっておりまして、このメタボリズムのまず未来都市展について八塚さんの方から語っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ご存知の通り2010年というのがメタボリズムの発足50周年でして、多分、外国ではいくつか、小さなイベントシンポジウムとか、丹下先生の関連の、展覧会とかがあったんですが、地元の日本では多分それがなくて、森美術館の方からこのお話いただいたのは多分3年ぐらい前なんですけど、その時は2011年に、予定通り来ますけどユイヤーの大会があるので、それに合わせた形で、メタボリズム展を行いたいという形で、館長の南條さんから相談があったわけです。で、その時すでに実は僕はメタボリズムネクサスというタイトルで4月に出版された本の執筆が始まってまして、実は日本語じゃなくて英語で書いてたんですけど、向こうで出そうと思ってたんですそこで展覧会の話があったんで、お引き受けしただけじゃなくて、その本の目論見もあって、まず最初は確かメタボリストだけじゃなくて丹下先生入れましょうという格好で一回広げて、あとどうやったかあんまりよく覚えてないんだけど、ズブズブズブっとこう戦前まで広げ、メタボリズム解消以後もずっと続く形、オープンエンドな格好に伸ばしていったということで、今日に至っているわけですね。で、ただ、311に東北の大震災があったんで、会期自体が本来7月23日だったものが2月近く伸びて、サブタイトルの今よみがえる復興の夢とビジョンというのは実はそれに合わせて模様替えをしたサブタイトルなんです。ただ実際に丹下先生は当然戦後の復興計画に関わっていますし、大体建築家としての丹下健三の実質のスターティングポイントが広島平和記念公園のプロジェクトですから、復興ということは、原爆の投下っていうことが今回福島も含めても、それとなぞらえることが正しいかどうかよく分かりませんけど、関連しているようなところがあって、メタボリストの方たちは皆さん、ハイティーンの頃に終戦を経験されてますので、そういう情景は、特にエクアンさんなんかは広島に実家があってお父様とかお姉様亡くなってますし、いろんな形でその体験っていうのはずっと引きずってると思うので、311以降の状況と重なる部分が多々あるというふうに考えてますけども、そういう全体のストラクチャーの展覧会を、片っぽは開校展であることはあるんですね、50年後ということで。ただ今現在の状況とどう重なるか、あるいはこれからの未来の都市であるとか国土であるとかいうことを考えていくときに、50年前の思想であるとか方法であるとか、そういうものがどう有効であるかということはもう一回考えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ちなみにそうすると、そのメタボリズムネクサスの内容とこの、メタボリズム未来都市展、というのはどの程度こう重なっているんでしょうか。
展覧会はどうしてもビジュアルな方に傾いちゃうので、例えば国土計画レベルの話とか直接思想的な問題というのは取り上げづらいので、インタビューとか、 統計資料のビジュアルなものとかは出ますけど、どうしてもメインはビジュアルなプロジェクトになってますけれども、基本的な構成はかなりよく似ていると思います。
はい、そのこの展覧会のですね、2日目9月の18日には、シンポジウムが2つ企画されております。でこの2つのシンポジウムについて多分オプクの方が注目されていると思いますので、詳細をお話しいただければと思うんですけども、
実はそれ以外にもパブリックプログラムってのはいくつかあって、あの大きなシンポジウムだけでも3つ、それからギャラリートークという、森美術館の出口のところにあるスペースでも3つぐらい企画が今進行中で、フィックスされてないからアナウンスされてないだけなんですね。ただその18日のシンポジウムが一番大きなものであることは間違いなくて、前半は多分川添さんは健康上の理由で出ていただけないと思いますけれども、牧さん、菊武さん、それから江川さん出ていただいて、丹下先生の名代というのも変ですけれども、ウルテックの社長だった神谷さんにも出ていただくと。ただこれは顔見せ工業的な色彩が強くて、私はそっちは直接関わらなくて、内藤博さんにお願いしてるわけですけど、後半の方はなかなか大変なシンポジウムになると。でレムコーハースは、これも同じぐらいに多分英語版は出ると思いますけど、プロジェクトジャパンという、メタボリストおよびその関係者へのインタビューを2005年かなから続けてきているので、彼がメタボリズムにどうしてこれだけ思い入れをするのかというようなことを含めて、その本の宣伝も兼ねますけども、多分彼をキーノートスピーカーとして最初に15分ぐらい喋ってもらって、でその出るであろうテーマっていうものを考えながら、内外の、ちょっと普通でないと思うけれども面白い人をピックアップをして、シンポジウムをやるということで、どんなものかなと思ったら1日で、全部結構安くはない入場料があるんだけれども1日で即日完売しちゃったっていう、ありがたいことですけど、
この後半のスピーカーをもう一度教えていただきたいんですが、レム・コールハース、はい、それから
ネーダ・ボスイアンっていうのは日本ではほとんど無名の人だと思いますけれども、僕の推薦で入ってもらった人で、僕もよくは知らないんですけど、ニューヨークで在住ですが、多分イランとかあの辺のペルシャ系の人だと思います。で元々は建築というよりはジャーマノロジーをやっていて、ドイツの大学やなんかで学んだ後に、僕との共通の接点は、僕が 2,3 年前に武蔵野美術大学の美術館でやったオットノイラートの展覧会というのがあるんですけど、そのノイラートを彼もやっていて、オランダで展覧会やったり、彼の博論、彼はケネス・フランプトンのお弟子さんですけども、それをやっていたことから知っていて、で彼がコロンビアで教えていた時代に学生とやってたブログページがもう全然面白かったんですね。それでニューヨーク行った時に彼と会ってちょっと話をして、でいつか機会があったら呼びたいなと思ってて、今回招待をしたということで、政治的なことに相当興味があって、今回 その第1回のシンポジウムは建築のデザインのことをあんまり語る気はなくて、都市とか国土と関係しながら政治とか行政がどう関わっていったか、あるいはその民間の実業界というか、それがどう関わっていったかという話が多分レムの関心でもあるわけで、その辺のことをめぐって、ネダはアメリカにいるわけですから、アメリカドイツということで、話してもらおうという趣旨で選びました。それからミクリアさんはご存知だと思いますけれども、国土計画を立案してきた官僚たちに、ずっとインタビューをされてきた方なんで、一番詳しい内容が聞けると。から東さんは何を喋るのかまだこれからなんだけれども、多分彼が生まれた71年ですから、メタボリーが終わった時代ですよね。そういう意味で僕やレムのような、68年世代とは違う時代の見え方がしていたはずで、最近の震災関係の発言を見ていても、いわゆる終わりなき日常というのか、ポストモダン世代の社会への見方みたいなものが 311でやっぱり変わったと。でもう一回60年代の大きな物語を復活させるという話ではないけれども、そういうものをどういう形でか有効をならしめる視点を思想的に入れていかなきゃいけないんじゃないかという意識を持っているみたいなんで、多分まあそういうような議論をできればなというふうに思っています。
非常にその内容を楽しみにしておりますが、このシンポジウムというのは特に、まあ、例えば、外部に配信するとか、それから後に何かまとめられるとか、そういう予定はまだ今のところ分からないんですよね。
今のところ何も決まってません、まあ、記録だけは取っておくつもりですけど、はい、まあ、他の皇族のシンポジウムもいくつかあるので、はい、まあ、それを含めて、やれるかやれないか、まあ、このシンポジウム自体は、まあ、ウェブ上になるかもしれませんけど、どういう形でかは確実に配信されると思います、はい、でうまくすれば海外にも発信したいなというふうなつもりでいます。つまり、まあ、展覧会がもちろんメインですけども、シンポジウム、うん、そういういくつかありますので、それは、ビジュアルではなくて現実の世界になるので、同じように並行して重要なイベントになると思うし、この企画自体が私とそれからそのコールハウスのプロジェクトジャパンを実際に担当していたアモの太田香子さんが担当していますので、そういう意味で、もう一つ重要な野心的なプログラムだというふうに思っています。
ありがとうございます。ですね、さらにこのあとすぐにですね、9月の、20日とそれから24日からですね、9月20日には、メタボリズムネクサスに続いて、八塚さんとそれからアーバンプロファイリンググループという、研究会ですかねによるハイパーデンシティという、 こう本が出版されます。でさらにその内容とこれ関連するんでしょうか、9月24日から10月の2日にかけて東京205012の都市ビジョンという展覧会が丸ビルのですね7階8階にて開かれることになっております。でこちらの展覧会の方は UIA と UIA のイベントということで行われるということなんですけども、このハイパーデンシティとそれから東京2050という展覧会についてご説明いただければと思います。
ハイパーデンシティはサブタイトルが東京メタボリズム2というふうになってますけれども、2008年に出した、まあ、10プラス1の最終号50号あれが東京メタボリズムの、まあ、1とは書いてませんけど実質1になったわけですね。それの続編として企画をされています。で、まあ、内容的には、まあ、今の変貌するしつつある都市の概念みたいなことをやりながら、まあ、私の研究室で出たいろいろな修士論文、まあ、これはかなりアカデミックなものも入っているわけですけども、そういうものを基盤にこれからの東京像を、まあ、2050年をターゲットにした東京像を占うということで、最後のところに、まあ、丹下先生の1960年のあれが、まあ、いつをターゲットにしていたかよく分かりませんけれども、それの、まあ、50年後版ということで東京計画2010と我々が、まあ、読んでこの3年ぐらいやってきたものが、まあ、50ページぐらいかけて出版をされると。でその9月24日からの展覧会っていうのは東京アンダーサイト、これ東京都の組織ですけれども、まあ、各12の大学ないしそのチームに呼びかけて、ちょうどフランスでサルコジ大統領がパリの将来を占ったルグランパリ展というものを、まあ、数年前やられたんで、その一部を持ってくるのと同時に、まあ、UIA の企画大会を機に、まあ、日本の大学の研究室が東京のビジョンを発表するという企画があって、実行委員長は東大の大野さんですけれども、そこに我々の大学もこの2050の計画で参加をするということになっていますので、ちょうどハイパーデンシティ9月20日で展覧会24日ですから、連動した形で出ることになって、まあ、これ偶然ですけどもそういうふうな女性です、はい、
ありがとうございます。このハイパーデンシティなんですけれども、ハイパーと、ハイパーの後デンシティはこれは文字として切り離されていまして、デン とあとシティが、まあ、あの都市のシティとかけられているわけですね。でこの内容につきまして、まあ、やはりその密度を、まあ、高密にした時の都市の、まあ、可能性みたいなことを追求されているのではないかと思いますし、それから、東京計画2010の方とも内容的に密接に関係しているのではないかと思うんですけども、もしよければ内容についてもう少し詳しくお話しいただければと思うんですが、
この本の中にも翻訳を出してますけど、レム・クロハースが SMLXL の中でビッグネスっていう、まあ、割と短いテクストを、非常に刺激的なテクストを書いているわけですね。でこれはまあ建物の話なんですけど、ある建物が一定の大きさを超えると今までの建築の基準になっていたものが全部役に立たなくなると、まあ、そういう話なんですね。でそれを都市にまで拡大をしたということを考えていて、いわゆるハイデンシティではないと、まあ、ハイパーっていうのはこれは一番頭のところでも論じてますけれども、まあ、これはレトリカルな言い方でしかないけれども、密度が一定の基準を超えると多分質そのものが変わっていくと、量が質を変換するということが仮にあるとしたら、それが都市に適用されるとすればどういうことが起こりうるかと、まあ、これを我々は可能体というふうに言っていますけれども、それをまあ、これから東京、日本は人口減少時代に入りますけれども、世界的には人口はまだ爆発を続けていくわけで、これからの40年ぐらいで世界人口は20億から30億増えるということになっています。でこの30億という数字は丹下先生が1960をやった時の世界人口のトータルの数、20億というのはコルビュジェが300万人の都市をやった25年当時の数なんですけど、その人たちが、まあ、多分日本ではなくて、あるいは先進国ではなくて、南米であるとかアジアであるとかアフリカであるとかのいわゆる途上国に、まあ、新規の労働として発生するわけですね。だけど そういう国々はその新しい人口を、まあ、養えるだけの産業基盤がないわけなので、これが先進国に移動してくると、つまり世界規模のモビリティ、まあ、これを我々はグローバルディアスポラって言ってますけれども、それを東京が受け皿として機能するとしたら、当然これはハイパーなデンシティを持っていかないと立ち向かえないと。で今の東京というのはもう横には広がりすぎていて、すでにコミューテーションの限界に到達してますから、まあ、あと多分内陸の方では土地所有形態があまりにも細かくなりすぎて、大規模な変革というのはリアリティがないので、東京の湾岸という新しい、まあ、フロントですね、そこに超高密都市、もう1000万、丹下先生の1960は500万人ですから、その倍の人口を張り付かせたらどうなるかと。でそれにかなりの数の、まあ、300万人とか400万人とかの、まあ、多分流動人口になると思いますけれども、移民人口が張り付いたらどうなるかというのがその2010の計画のデザインであり、ハイパーデンシティにはそのための予備的ないろいろな調査研究が同時に発表されています。
ありがとうございます。これ、まあ、9月の17日からメタボリズム展が始まって、で、その1週間後の24日から、東京2050展でが始まりまして、で、まあ、ちょうど1週間置いて、さらにその間にハイパーデンシティという、まあ、著作が出版されるということで、非常に密度がそのあたりも濃いと思うんですけども、あえて、このメタボリズム展と東京2050展の接点というか共通点というか補助線みたいなものがありましたら、それは、何になるんでしょうか。やはり丹下さんということになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、丹下さん僕の卒論の指導教官でもあって、まあ、先生だったわけですけど、まあ、正直言って、本の計画を始める前までそれほどの存在だという認識がなかったんですね。で、まあ、その前に、まあ、直接の刺激になったのは私より、今度の展覧会の組織メンバーの一人でもありますけど、豊川西鶴さんという若い研究者が丹下先生というよりは丹下研究室の活動をもとに、うん、博士論文を書いて、これがまあかなり衝撃的な内容だったんですね。でそれに刺激をされて、もちろんそこからいろいろ情報をもらったので、彼の影響下にメタボリズムネクサスが書かれたということは否定するつもり全くないんですけども、まあ、ただ 当然人がやったものをそのまま受け取っておいてもしょうがないので、自分なりのリサーチもやったし、自分なりの解釈もしていく中で、やっぱり丹下像っていうのはどんどん膨らんでいった。でそれは、まあ、個別の建築の設計者デザイナーとしての丹下建造だけではなくて、まあ、彼はだいたい東大ではほとんど設計のスタジオってやっていないんですね。で特に戦争が終わって、まあ、気鋭の助教授として、まあ、教職に就いた頃のものっていうのは地域経済の数理の話だったりするわけで、全然後年の丹下像と結びついてないんですけれども、59年に出された博士論文っていうのは多分丹下さん個人書かれたんじゃなくて、当時の丹下研のメンバーが書いたものを集めたんだと思いますけど、これはまあ、ざっと読んでいくとやたら数字ばっかりで面白い本じゃないんですけど実は東京計画1960の前説になっていると。で実際に東京計画が発表された時はそれの中の、まあ、触りですけれども、そういうものがついてたけれども、僕ら東京計画を見るときみんなそれすっ飛ばして講談の計画だけ読んでたわけですね。それの意味というのがだんだん分かってきたというのが、私たちの研究の、まあ、デザインとリサーチを両立させていく体制を整備していく、まあ、その中で、森美術館のためのいろんな作業の手伝いとかいうことも入っていますけども、まあ、そういう活動につながっていっているということだと思います。
ありがとうございます。そうすると、まあ、その東京2050展、ではそちらで出される、まあ、内容というのはおそらくそのリサーチ、その背後に膨大なこうリサーチがあるわけですよね。でその、まあ、リサーチと、デザインの関係自体が、丹下さんの丹下研究室での在り方と、まあ、やはり関連しているというふうに、考えればよいかなと思っています
。まあ、かなり意図的にそれは、まあ、模倣してるってわけではないと思うけど、意図的にそういうことをやってると思います。
でその意味では、今度は八塚研究室での活動が非常に気になるところなんですけれども、まあ、その東京計画2010とハイパーデンシティに関しては今度、出版されるということで、もう一つ逆未来学ということをアンチパース、なんていうんですかね、英語では、
リバーストフューチュロジー、
あ、リバーストフューチュロジー
そのまんま、
はいはいはい、ということもされているということで、まあ、こういった活動が全てこう関連しながら動かれているのではないかと、思うんですけれども、この逆未来学についてもよろしければ内容を教えていただけるでしょうか。
はい、逆未来学はまだ、まあ、現在進行中で着地先が見えているわけじゃないんですけど、私が大学にいる間には本にしたいなと思っていますが、基本的には例えばメタボリズムがどう日本の建築界で評価されているかっていうと、要するに右肩上がり進行であったと、楽観的な都市像があったと。でそれが73年にオイルショックがあって社会そんなにうまくは運ばないと、右肩上がりではないということが分かった途端に失墜したっていうのは一般的な理解だと思うんですね。でそれに対して本当にそうだったのかっていうことは、僕はネクサスを書いている時でもずっと考えていましたし、その一つの出方として、未来学そのものはメタボリズムとイコールではありませんけれども、実際に未来学会を作ったメンバーの中には川添さん入っていますし、まあ、万博という契機、あるいは川添さんがその後作られた、CDI を介しても未来学のメンバーと、未来学会のメンバーですね、とメタボリストというのは非常に近い関係にあったわけですね。で未来学そのものも、まあ、当時からなんとなく未来学というのはうさんくさいという目で見られていたわけです。ですけれどもちゃんとやっていくと、まあ、当時これは相当やっぱり進んだいろんな予測技術シミュレーションみたいなものがあったわけで、まあ、未来学の一部の中に極めて楽観的かつステロタイプな甘い部分があったことは否定しませんけれども、でも未来学へのさっき言ったような批判のされ方ほどひどかったわけじゃないと僕は思ってるんですね。で逆未来のというのは、要するに未来学が対象にした予想というのが、まあ当然あんまり 将来にならなければならないほど精度がいいわけですけど、まあ、せいぜい 20-30年なわけですね。で1970年ぐらいにそれがあったとすると1990年から2000年がターゲットだったわけです。で我々は今その2011年にいるわけですから、まあ、答えを知ってるわけですね。で当たってるか当たってないかってのはよくわかるわけです。で、まあ、それが全部外れてやっぱりダメだったねって話になったら面白いこと一つもないんですけど、意外なところはいろいろあって、例えば産業の出荷額みたいなものはオイルショックがあっても落ちていないんですよ。である部分は失墜するけど、ある部分は全然落ちていないということを実証的に拾ってみると、それは一体どうだったのかと。さっき言ったようなメタボリズムないし60年代的なものへの否定というものは本当にどのぐらい根拠があったのかということをまあ考えようと。しかもまあ失敗した場合にそれがなぜ失敗したのかというのは、もちろん予測技術が拙なかったからということもあるのかもしれないけど、まあ、正直に言ってかなり当時の輸送技術というのは進歩していたと思いますけど、それ以外に結局データとか統計を使うものっていうのはその目的意識っていうかな、まあ、言ってしまえばイデオロギーがやっぱり根本にあって、着地がこういうところに行くだろうという予想が、まあ、本来あってはいけないんだけど絶対まぐい込むんですよね。それがどういうものだったかということを逆にこう突き詰めていきたいと。そうすると、50年前の時代というのは一体本当はどういうものであったかということがより明らかになるんじゃないか。だからメタボリズムネクサスはデザインの主にデザインやプランニングの立場から60年代を明らかにしようと努めたけれども、逆未来学はそれをもう少し幅広い文脈でやってみたいと。でこれは翻っていくと多分311以降の日本ないし世界グローバリズムの将来を占うときに絶対に役に立つ、そういうことを一回やっとかないと、いい加減な過去 の総括の上に着実な未来の展望なんて開けるわけはないという、まあ、直感的な展望ですけどね。それがあって、まあ、1年ぐらい前からスタートして、まあ、今年それで初めての修士論文がいくつか出ますから、ハイパーデンシティに2年前の修士論文が出てきてるみたいな格好でそれが本になればいいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。まあ、なぜかこの2011年の秋にこういった、メタボリズムから都市計画、国土計画に至るさまざまな、今まであまりそこまで注目されていなかったことに関して展覧会などがこう連続して行われるわけなんですけども、まあ、それに関してちょっと自分が関わっていることで恐縮なんですが、10月の5日からは建築学会にて、建築屋学校が開かれますけれども、その関連企画展示として、まあ、3.11 以後の日本という展覧会を10月5日から2週間ぐらい開催します。でこちら磯崎新さん、下神戸敦さん、それから豊川彩閣さんらが、出展されるということでお願いをしておりますので、まあ、こちらも合わせて見ていただければと思います。それからおそらく、これらのことをいかにさまざまなことがこう関連しながら動いているのかというのは、八塚さんの4月に、出された大著メタボリズムネクサスというこの本がですね、まあ、500ページ、ですか、非常に大著ですけれども、ぜひ特に学生の皆さんも一度、読んでいただくと、この秋にされることの全貌に少しでも近づけるのではないかと、思います。あと最後、塚さんの方から、まあ、何かこの秋の、一連のイベントに関して、あるいはその八塚研のこれからの展望などに関して一言、あればお願いしたいんですけれども、
まあ、その特にハイパーデンシティっていうのは、まあ、仮説が多く入っているので、どんどんやっていくと話が過激になっていきます多分僕が今まで書いたものの中で一番アジテーションの色が濃いし過激だと思いますけど、それが私よりも若い松田さんやなんかよりはもうちょっと上の世代の人たちの建築の考え方、都市の捉え方と多分相当違うと思うんですね。でそういう状況に関する、まあ、批判も折に触れてしているつもりなんだけれども、まあ、そんなに今広まっているとは思いませんけれども、若い学生さんたちが当然今の、まあ、旬の作家たちの影響を受けるのは、まあ、僕自然のことだと思うんですけれども、 それとは全く違う考え方っていうのがあるんだっていうことを少しでも分かっていただけたらありがたいなというふうに思います。
じゃあ、矢塚先生、今日はどうもありがとうございました。